数年前のことです。あるキリスト教の学校の聖書の授業をした時のことです。それは中学2年生のクラスでした。授業の始めに生徒たちにこんな質問をしました。皆さんが思い描くイエス・キリストのイメージは何ですか？皆さんが思い描くイエス・キリストのイメージは何ですか？もしかしたらイエス様ってあなたにとってどんなお方ですかと、そうストレートに聞いた方が良かったかもしれません。けれども問いかけた相手は中学2年生です。教会に行っている子もいれば、学校生活でしか聖書を知らない子もいます。ただし授業の目的は明確です。イエス様のイメージ、主イエスとは一体どなたか、それを伝えて、そこで生徒たちが神様との出会いが起こるということです。もちろんうまくいくということが毎回起こるわけではありません。しかしこの思いを持っていつも一人でも多くの人にイエス・キリストを伝える、そのような歩みがキリスト教学校ではなされています。この問いに対して生徒たちが答えてくれた実際の回答の中にこんなものがありました。イエス様のイメージ、それはひげと長髪。確かに今まで誰もイエス様を見たわけではないのに、ありとあらゆる絵画は本当にそういうものが多いです。あるいはこんなのもありました。いつも羊を抱いている。確かに優しい羊飼いというイエス様のイメージがあるかもしれません。その学校で礼拝を捧げるところには羊を抱いたイエス様のステンドグラスがありました。こんなものもあります。はっきり言っておくが口癖。確かにそういう印象を持ってしまうほど時折イエス様が言われています。そして今日もイエス様は私たちにはっきり言っておく、そう繰り返し言われます。今日の新約聖書は冒頭の一節、第5章の19節のその初めのところ以外、すべてがイエス様ご自身が語られているその言葉です。その言葉そのものです。その中でイエス様ははっきり言っておくと3回も言われています。このはっきり言っておくという言葉は、もともとのギリシャ語ではアーメンアーメンレゴヒューミンと言います。川崎浩平先生ほどギリシャ語のスペシャリストでもない私がすぐに覚えてしまうような、そんな言葉です。もしかしたら誰かの口癖ってそういうものかもしれません。もちろんイエス様はアラム語を話していたとされますから、単純にイエス様の口癖などとは言えないと思います。しかしその言葉を主イエスが口にされるたび、そこに続く言葉には主イエスの深い思いがあると私どもは受け止めるべきです。アーメンというのはお祈りや賛美歌でも最後に言いますけれども、誠に本当にその通りというヘブライ語です。ユダヤ人たちが使う旧約聖書のヘブライ語の言葉が、日本語でいうところの、カタカナ言葉のようにそのまま新約聖書のギリシャ語に用いられています。だからきっとおそらくアラム語を話していたとされるイエス様でもアーメンアーメン、そのように大事なことを私たちに語りかけ始めておられたことでしょう。今日の聖書ではまず冒頭から主イエスはそこで彼らにはっきり言っておく重要なことを語られます。ここで言う彼らとはユダヤ人たちです。今日の聖書は1ページ前の第5章のその一節からの続きの出来事のその一部分となります。第5章の一節から何が起こっているのか、簡単に言ってしまうと主イエス・キリストが立法では何もしてはいけないとされるその安息日に38年も病気であった人を癒されたということです。主イエスは38年間も病気であった人に対してただ起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと声をかけられただけです。驚くべき出来事、 神の御業がそこで起こりました。ところがそのことがユダヤ人たちの耳に入りました。彼らが引っかかったのは驚くべき病気の癒しではなくて安息日における主イエスの働きでした。このことで主イエスはユダヤ人たちから敵意を向けられることになります。このユダヤ人たちに対して主イエスは私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ、そのように言われました。この言葉にさらにユダヤ人たちは激しく怒ります。敵意というものは殺意へと変わりました。なぜなら安息日というユダヤ人たちのそのアイデンティティに関わる規則を破るだけではなくて全知全能天地万物を作られた主なる神様を父と呼んでご自分と神と等しいものとされたからです。ユダヤ人たちにとってこれほどまでの侮辱、神への冒涜はありません。そんな彼らを前にして主イエスはアーメンアーメン、レゴヒューミン、はっきり言っておく、そのようにして語り始められたのです。今日の聖書は父なる神と子なる神であるイエス様についてシュエスご自身がご自分で語られているところです。先日1週間か2週間ぐらい前だったと思いますけれども、ちょっとあれですが教会で行われているバイブルカフェというものがあります。でこの教会で行われているバイブルカフェは洗礼を受けておられない方のための会です。でそこでこのことがちょうど話題になりました。幼い頃その方はイエス様はもうそのままイコール神様だと、まあ、素朴に信じておられたようですけれども、大きくなって父なる神様がおられて、あれ神様ではない、あイエス様ではない神様がいるぞと、まあ、そんな不思議な思いになったというお話をしてくださいました。あるいは私たちの多くはもしかしたらその反対かもしれません。神様はこれまでそれぞれの人生の歩みにおいてなんとなくいるものだと信じてきた、そういう方と出会うことがあります。それはそうです。日本にはいろいろなところに神様がいます。何でも神様にしてしまう文化があります。そもそも唯一の神ではなくて矢をよろずの神です。しかし驚くべきことは教会に来てみると約2000年前のパレスチナで十字架刑によって殺されたナザレのイエスが神であると言われます。なんじゃそりゃと思われて当然です。ただし彼らユダヤ人たちにとってはなんじゃそりゃどころではありません。ふざけんな、ぶっ殺すということになったわけです。そこでイエス様は言われます。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。私などはこの主イエスが言われた自分からは何事もできないという言葉を読むともう非常に驚いてしまいます。いやいや何もできないってイエス様、あなたは38年も病気である人をただ声をかけただけで癒されたではありませんか。よく考えてみれば水をブドウ酒に変えたり死者を復活させたりそういう働きができたではありませんか。何もできないなんて。しかしこのことは今日の聖書の最後の30節でもう一度語られます。最初と最後で私は自分では何もできない、イエス様が父なる神様と一つであることを語られます。つまり19節に書いてあるように子である主イエスはいつだって父なる神様、父のことを見て何でもその通りにしたということです。なぜなら父が子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからです。父がすべてを示してくださったからです。父は子を愛している、それがまさに父が子にすべてを示して父と子が一つであるという理由です。父と子の愛による確かな関係がここに記されています。 イエス様ご自身のその言葉から分かるのは、イエス様ご自身は父なる神様に愛されているということを分かっていた、知っていたということです。で、私たちの日常で考えてみると、愛されていることが分かるということは実はすごく幸せなことだと思います。愛されていることが分からないから、私たちの周りの多くの人たちで心が苦しい、辛い、そういう人たちがいることに気づかされます。愛を伝えるとき、もちろん愛しているよと言葉で伝えるから分かることももちろんありますけれども、日々の生活の中で言葉によらなくたってそれを実感することだってきっとあると思います。で、最近、本当に最近ですけれども、父親である、私の愛の伝え方というのがあるんですね。で、子供っぽく言えばですね、チューをします。英語で言えばキスですね。日本語では接吻ですけれども、ギリシャ語ではと、続いていくとちょっと、必要ないと思えてしまうので言いますと、ギリシャ語ではですね、カタフィレオと言います。で、このカタフィレオというのは友愛と訳される愛という言葉が入っています。じゃあ私がキスをする相手、それは1歳の娘です。で、隙があるとですね、いつでもキスします。で、ただそのせいでですね、最近は私の顔が近づくとですね、娘は迷惑そうに手で払いのけるんですね。愛の拒絶です。で、そろそろ愛する方法を変えなければならない。そうしなければ逆効果になってしまうかもしれない。で、愛するということはどうやら一筋縄にはいきません。いろいろな伝え方、方法があると言っていいでしょう。先週の説教では、愛するとは許すことだと私たち御言葉に聞きました。そして今日は、愛するとは示すことだとイエス様は言われます。20節、父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからである。子である主イエスは父から文字通りすべてを示されました。示すというのはまさに見せるということです。隠さずにすべて明らかにされるというのです。で、それは信頼の印となります。例えば皆さん自身のことを振り返ってみていただければいいのですが、ご自宅に通帳と印鑑、それがどこにあるかを誰が知っていますか？その場所を知っている人は、かなり信頼して見せた人ではないでしょうか。私たちの自分のこう大事なことや大事なものを隠さずに全て見せることができるのは、信頼している、愛している、そのことを伝える方法の一つです。そこには深い信頼関係、愛による関係性があります。今日の聖書では主イエスの口から父と子の深い関係が記されています。私たちはいつもこう説明を聞きたいと思ってしまいます。主イエスが子なる神であることを論証して納得させてほしい、説明をして分からせてほしいと望みます。もちろん主イエスが誠の神であって誠の人であるというその真理についてもっとよく知りたい、少しでも分かりたいとすることは大切です。しかしながら、主イエスキリストご自身がここで語られたこととは、ご自分が神の子であることを論証したり説得したり説明したりすることではなかったのです。父と子の関係がどれほど愛によって深いものであるか、それを伝えられたのです。父がすべてを示されたということが、父が愛しているというその関係があることこそが、主イエスは神の子であるということを明らかにします。そのようにして父である神の権能が子であるイエス様に与えられています。父にしかなされないはずのことが子においてもなされるのです。それが今日の聖書で繰り返し語られている命を与えることと裁きを行うことです。で、これらの2つの働きというのは、 ユダヤ教の伝統では安息日にも続いて行われる全知全能なる神の働きとして理解されていました。まさに神にしか許されない、神にしかなすことができない働きです。けれどもまさに主イエスはこの2つの働きを担います。すでにこの第5章だけでも安息日に38年も病気であった人を癒して新しく生きる命を与えました。このことは決して第5章だけに限らず、主イエスの働きにおいて聖書が繰り返し繰り返し記していることです。そして20節の後半では、これらのことより大きな技を子にお示しになってあなたたちが驚くことになると言われます。これらのことより大きな技を子にお示しになって、それが十字架と復活の出来事です。主イエスキリストが私たちの罪のために十字架で死なれ、3日目にご復活されたことが聖書が記し教会が伝える福音の中心です。この出来事が神の愛によってなされたのです。それは私たち人間が考える愛とはほど遠いように思えるかもしれません。それゆえに戸惑うことがあります。神の子が死ぬこともそうです。そもそもナザレのイエスが神だと言われることもそうです。まして死者の復活などありえないと思います。しかしこの十字架と復活の出来事こそが神の愛が最も深く広く高く長く示された決定的な究極的な事柄です。そこから全てが始まりました。あるいはそこからしか何も始まりませんでした。21節以下です。すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように子も与えたいと思う者に命を与える。また父は誰をも裁かず裁きは一切子に任せておられる。命を与えることと裁きを行うこと、この二つの働きです。それはやはりすべての人が父を敬うように子をも敬うようになるためです。父と子とは神と主イエスとは全くもって一つであるということをある意味で語られるのです。はっきり言っておく、主イエスはここでまた重要なことを語られます。実にちょうど良いタイミングかもしれません。説教も後半に差し掛かって私たちの集中力も切れ始めた頃です。イエス様はご自身が直接私たちに語りかけられます。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。命と裁きです。興味深いのは死から命へと移っている、移っていると現在形で言われていることです。それは今現在すでに主イエスの言葉を聞いてイエス様を使わした神様を信じている者が永遠の命を得て死から命へと移っているんだと言われるのです。もう永遠の命を持っているのです。時々よく質問されることがあります。聖書では主イエスキリストを信じる者に永遠の命が与えられるというのに、イエス様を信じている人が死ぬのはどうしてですか。確かにそう思っても不思議ではありません。2日前にも大切な教会の仲間の一人が天に召されました。本当にイエス様を心から信頼して純粋に神様を信じている方でした。その方の病床で二度主我を愛すを歌う機会を与えられました。共に歌いました。イエス様のことを心から信頼してイエス様のことを愛して神を信じて生きている方でした。けれども死ということは避けられませんでした。実は主イエスが語られる命とは二重の意味で考えることができます。もちろんそれらは一つです。仮にそれらを分けるための言葉をつけるとしたら、 霊的な命と肉的な命ということが許されるかもしれません。今日の聖書に命という言葉もたびたび出てきますが、あそこにも二重性があります。肉的な命、つまりこの世で私たちの肉体には限界があるということです。土の器です。年を重ねて体が若い頃のようにいかなくなる、視力も弱くなってきた、耳も遠くなってきた、歩くことも困難だ、そういうふうに私たちはやはり体の限界を感じるものであります。しかし霊的な命はそれとは全く違います。それは永遠の命として主イエスの言葉を聞いて信じる者に今現在与えられているものです。反対に考えるならば、肉的な命によって生きていると言っていても霊的な命が死んでいるということがあるのかもしれません。死人のように生きている、そう表現できるかもしれません。あるいは体は生きていても心は死んでいる、そういう状態と言ってもいいかもしれません。いろいろと分かりやすく言うことはできるかもしれません。そのような死んだものが神の声を聞く時が来る、今やその時である。今日3回目のはっきり言っておく、主イエスが語られる言葉です。はっきり言っておく、死んだ者が神の声を聞く時が来る、今やその時である。その声を聞いた者は生きる。主イエスの声に聞いた者は生きるのです。なぜなら主イエスキリストが今もここでこの時も私たちに語りかけておられるからです。あなたは私の声を聞いて、その声を聞いた者として神を信じて生きるのだ。主イエスキリストが語られます。父なる神がご自身のうちに命を持っておられるように、子なる主イエスのうちにも命を持つようにされています。また裁きを行う権能を子である主イエスにお与えになったのです。子は人の子だからである、そう聖書は告げます。主イエスご自身を指して言われた人の子という表現も旧約聖書における裁きのそのような意味を持ちます。ここでもやはり再び命を与えることと裁きを行うこと、この2つの神の働きを子である主イエスがなすこととして言われるのです。繰り返し繰り返し父と子のその関係の深さを伝えていくのです。ひたすらに父と子の関係、愛に根拠を持つ信頼ゆえに主イエスの働きがあることを語るのです。本日のその説教の題というものですが、主法には記されていませんが、父と子とそのようにいたしました。今日の新約聖書を皆さん一度読んだだけでもすぐに気づいてしまうように、また繰り返し繰り返し私も伝えているように、今日のところでは父と子という言葉、その単語がですね、一番よく出るのです。で、今日の第5章の19節から30節に記されている主イエスの言葉、それは父と子という言葉がまるでこう網のように張り巡らされている、そういう形で語られています。でもちろんこの父と子というのは、これまで語ってきたように父なる神様と子なるイエス様のことです。しかし私たち自身をこう振り返ってみるならば、私たちもまたそれぞれに父と子という具体的な関係を持ってこの世を生きております。ただし時にですね、そのことがかえって御言葉を妨げてしまうということがあります。学生時代のことです。聖書の講義だったと思います。その牧師はですね、ある教会での出来事の中で父なる神様と呼ぶことに喜びではなくて、抵抗を感じるといった、そういうこの実例を話してくださいました。で、その若い彼女にとってはそもそも、父という言葉そのものが、恐怖と、嫌悪でしかなかったというのです。その彼女にとっては 父という言葉が持つある、その背後にある出来事をいつも思い起こしてしまったのです。彼女は幼い頃から虐待によって父親との関係が完全に破綻していました。肉親によって父という言葉、その本当の意味を奪われていました。だから神を父などとは呼べないというのです。私たちが神を父と呼ぶことができるのは、そこに喜びを見出すことができるのは、子なる主イエス・キリストを通してしかありません。神を父と呼ぶことのその出発点は主イエス・キリストにあるのです。もしそうでなければ、私たちはすでにある父というイメージに引きずられてしまいます。主イエス・キリストから、そして父なる神様から、実は父という本当の意味、本当の父とは何かということを知らされていくのです。本当の父とは何か、そのように聞くと、特に今週説教の準備をしながら、なぜか本当の親じゃない、そういう言葉がどうしても頭に浮かんできてしまいました。もしかしたらここ数日耳にしたり目にしたりする人も多かったかもしれません。私もそのような一人です。埼玉で起こった小学校4年生の男の子の殺害の事件です。この本当の親じゃないというのは、義理の父親が息子を殺してしまうきっかけとなった言葉と言われています。この事件の詳細が知らされて、報道が進めば進むほど胸を締め付けられる思いがしました。本当の父親って一体何だろうかと深く深く考えさせられました。たとえ血がつながっていても、本当の父親などとは言えない悲しい、痛ましい、そういう事件、その現実があることも私たちは知っています。もちろん埼玉の事件で息子を殺してしまった父親の責任は取り返しのつかない重いものがあります。しかし、さまざまなことを耳にするたび、何とかしてどうにかしてその子の本当の父親になろうとしていた、そういう父の姿もあったのです。その子が言った本当の親じゃないという言葉にどれだけの思いがあったのか考えると苦しくなります。けれども、その言葉と思いと受け止められない人間の弱さがありました。神を知らず神に背く罪がありました。本当の父親とは、父なる神様を知って神によってなされた愛するということからしか私たちは知ることはできません。それは何としてでも、何があっても愛し許し、命を懸けて私たちを救おうとされる神の愛の出来事です。それが御子イエス・キリストの十字架の贖いです。28節、驚いてはならない、時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。その時、やがてすべてが終わる時、肉的な死を迎えた者たちは主イエスの声に聞き復活します。それは父に委ねられた神の働きをなすために、子なる主イエスがなさる命を与えることと裁きを行うためのことです。そこで私たちは思います。自分はその時善を行ったものなのか、悪を行ったものなのか、命を与えられるものか、裁きを行われるものか。今日の聖礼拝の説教を聞いた後に、ある方が私に質問をなさいました。イエス様を信じずに死んだ私の家族はどうなるんですか。そのことについて、私たち人間は誰一人として分かるものはいません。けれども、一つだけ確かなことがあります。 それは私たちにはすでに主イエスキリストによる救いが与えられているということです。神の愛は今もうここに、現在私たちのところに届けられています。その主イエスが終わりの日にもう一度私たちの前に確かに立ってくださいます。そこで主イエスが何を私たちに語られるのか、私たちが何を言うべきなのか、私たちは主イエスを知れば知るほどそこへとたどり着けるのではないでしょうか。そして子である主イエスによって私たちはいつも神を父と呼び続けることができます。神が私たちに与えてくださったその誠の愛が、神の愛が、父と子の深い信頼が、どう考えてもこの世の中、私たちの世界には必要だと気づかされる毎日です。その中を私たちは歩んでいきます。もしここに神の愛があったら、救えた命があったのではないか、そのことを思いながら祈りながら、私たちは今もここで主の言葉に聞いています。今この時から神の愛によって生かされる一人一人です。神に選ばれ、神に愛され、神の声に聞いたものとしてここから送り出されていきます。どうか私たちがそれぞれの歩みにおいて主イエスキリストに示されたその愛を示していくものであることを心から祈ります。新しく生きるその歩みにここから始めたいと思います。祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたのことを父と呼べるその幸いを心から感謝をいたします。私たちはもしかしたらあなたのことを父と呼ぶにふさわしくないものであるかもしれません。しかしあなたはそのような私たちを深く深く愛し、主イエスキリストによってその道を作ってくださいました。父なる神よ、どうか私たちがあなたの愛に生きることができますように、信仰を与え、力を与え、そしてどうか小さな勇気でいいからそれを与えてください。私たちがここから送り出されていくとき、どうかいつも主が共にいて、主の御声が私たちに響き続けますように、あなたの御手にすべてを委ねます。この祈り、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。